ヤンの保険タックル。元気お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、前回この番組では火災保険の、ね、値上がり理由についてお話ししたんですけれども、すごくね、理由はわかるししょうがないなと思うんですけれども、このいろいろ物価が、ね、上がる中で保険料の値上がり厳しいなと思います。でやっぱりね、自然災害全国的に、そして世界的にもね、起こってるということで、まあ、このあたりも影響しているということなんですが、もし何かあった時の保険金の請求についてね、今日はちょっとお話伺っていきたいなと思っています。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。車に保険ない？
そんなあかんやん。
家には火災保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからリュウさんにお越しいただいています。リュウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回ですね、はい、ちょっとあの火災保険の値上がりの話が出まして、うん、やっぱりそれって自然災害が影響しているということなんですけれども、うん、はい、ね、今回そのあたりについてもさらに深めていただきたいなと思うんですが、
はい、
リュウさん、
はい、
自然災害後、うん、どうしたらいいんですかね。
自然災害後、そうですね、物にもよりますけど、うん、もちろん災害後って被害があれば、うん、まずは一度ご相談いただければなと思います、
はい、
で今日は、うん、その自然災害後のトラブルについてお話ししたいと思います、うん、でもしかしたら前回の放送でも少し触れたと思いますし、うん、
はい、
で弊社のホームページにもこれは載せてる話なので、うん、ちょっとかなり大事なことになるので、もう一度お話しさせていただければなと思います。
はい、で自然災害ということなんですけれども、はい、トラブル、
そうですね、例えばですけども、うん、自然災害って言ったらまずどういったものを思い浮かべますかね。
それは台風とか、
はいはい、
豪雨とか、うんうん、地震とか、
はい、
あと落雷、最近増えていますよね。
なるほど、そうですね、もうおっしゃる通りです、
うん、
で例えばですけども、うん、関東では、まあ、一時期冬場でもないのに氷が降ってしまったとか、
降ってました、
うん、であと関西では大雪、
うん、
でもう JR が止まってしまった、
うんうん、ありますあります。
あと、まあ、さらに言うと、まあ、年々最近大型の台風が、うん、まあ、どこかしらに直撃して、
うん、
要は暴風で建物が壊れる、
うん、
で大雨で浸水したり、
うん、
要は川の氾濫が起こって、
うん、
まあ、家が流されてしまうって言った自然災害がもう毎年のように起こっていますと。
そうですよね。
でもちろんそんな自然災害にあってしまっても、うん、しっかりと保険、うん、火災保険に入っていれば、うん、問題はないんですけども、はい、そんなあなたの要は、火災保険、
うん、
何かあった場合請求できるので、うんうん、保険金っていうのが下りるんです。
はい、下ります下ります。
はい、その保険金を狙ってる、
うん、
もし、やつらが、ちょっと言い方悪いんですけどね、
うん、
狙ってる人が身近にいるかもしれないっていうことで、
どういうことですか、
はい、
何かあっただけでもショックで、う
ん、はい、
で今保険金請求してちょっと安心しようかなと思ってる、はい、うん、その保険金を狙ってるやつらがいる。
そうです、その狙ってるやつらが身近にもしかしてもいるかもしれないっていうことで、はい、近年、うん、例えば火災保険なり地震保険を請求する際に、うん、例えば訪問してきたりとか、
はい、
でもう最近とかもネットとか SNS がかなり広まってる時代になるので、ネットの広告とか例えば保険金出ますよとか、
うんうん、
ちょっと話のジャンル的には変わるんですけども、うん、例えば還付金戻ってきますよとか、
ありますあります、
そういったのがネットの広告とか、
うん、
で要はSNS ソーシャルメディア等で勧誘する業者とのトラブルっていうのが今かなり増えてきてるんです。
どんなトラブルなんですか。
例えばですけども、うん、まずこれ業者さんが、うん、要は甘い言葉で誘惑してくるんです。どんな方かというと、もう具体的に言うと、うん、例えばうちがサポートすると、うん、平均で、ま、いくら、
うん、
もらってますよと、
うん、
でその支払われた保険金の使い方は自由です、
うん、
要はサポートして要はただしますよって言ってるんですけども、じゃあ実際請求しました、うん、お任せしました、
うん、
請求自体はただですよと、
はい、
ただじゃあサポートしましたよね、手伝いましたよねと、
おーおー、
それに対して手数料を取ってくる。
それって普通じゃない？どっちか分からなくなってきた。
全然普通じゃないんですよこれは。
そうなんかもっともらしい感じですよね。
もっともらしいんですけども全然そういったことはないんですよ。サポートする、それに関しても全て保険会社とか、要は保険代理店とかに連絡していただければ全てタダでできるんですよ。
そうですよね。そうだ、確かにそうだ。
そうです、合ってます。なのでこっちが全部しますよって言って請求しました、うん、その後にじゃあ私請求しましたよね、うんうん、この書類とか作りましたよね、うん、お金くださいっていうのは一切ないです。
ちょっと待って、じゃあ例えば100万円保険金が下りたとします、はい、それって100万円はもう修理費、うん、とかのやつで使うための100万円じゃないですか。
そうです、その修理するための100万なんですけど、その100万円の中からお手伝いしましたよねと、うん、いくらかくださいと。
それが例えば10万円とか取られたら、はい、もうそれだけで満で直せないじゃないですか。
直してくださいって。そうです、実際修理は100万かかるのに、うん、手数料10万取られました、あと90万しか残らない、でも実際修理しようと思ったら100万かかる、そのマイナスの分の10万はどうするのか、結局お客さんが自分で手出しないとダメっていうことになるんです。でも実際そんなことはないんです。
そうですよね、はい、でもこういうね今私が今何もない状態でリュウさんと話してても、はい、なんかもっともらしいっていうか、うん、あそれでしてくれるんだったらっていう気になってしまったんですよ、はい、それが何か起こった後に言われてしまうと、はい、もう今バタバタしてるからってお願いしちゃいますよ。
そうですね、まあ、お願いしちゃうこともありますし、うん、例えばもうじゃあお願いしますっていう時点でサインしてしまった、うん、もう要はその時点でもうこれは効力を発してしまうので、じゃあ後からいやこんなん聞いてないやんとかって言われてももう手遅れになるんですよね。
でもそういう怖い事例ってまだまだあるんじゃないですか。
まだまだあります、もちろん。あと次例えばもう一個挙げるとしたら、うん、もしかしたら場合によっては知らない間に詐欺に加担してることもあるかもしれないです。
ちょっと待って、それって被害に遭ったのに、はい、うん、もう本当にどん底にいるのに、
はい、さらに加害者側になる可能性があります。で例えばどういった事例かっていうと、はい、要は被害診断から保険金の請求まで全て業者がこちらにお任せくださいって言ってるのに、あ、じゃあ分かりました、お任せしますと、
はい、
じゃあ、例えばその業者さんが、うん、ここを例えばちょっと壊れてへんけども壊れたことにしときましょうかって、もうちょっと傷んでるんでもう壊れたことにしときましょうっていうちょっとどこかでもしかしたら聞いたことあるかもしれないですけどそれで、あ、じゃあもう業者さんがそういうんやったら、うん、っていうことで要は虚偽の申告をしてしまったっていう場合はこれも詐欺になる可能性があるので、
そうですよね、
はい、一気に被害者から加害者側に回る可能性が大いにあります。
そうなると保険金自体も下りなくなりますよね、正規のものが、
はい、はい、そうです。
でこれからも保険に入れなくなっちゃいますよね。
もちろん可能性は全然あります、はい、もう要はひどい場合だと、
う
ん、ブラックリストに載ってしまうとか、
そうですよね、
そういう可能性もあるので必ずこれ注意していただきたいと。
それで実際起こってるトラブルってことですよね。
実際これ、はい、起こってます。
それって、はい、もうなんだろう、どうしたらいいんですかとしか聞きようがないんですけど
そうですね、まずは業者から例えば保険が使えるっていう言葉には注意していただきたいです。これはどこがポイントかっていうと、うん、業者から使えるっていうところはまず注意していただきたいです。例えばこれ保険会社だったりとか、うん、保険代理店、自分が管理されてる保険代理店が保険使えますよっていうんであれば全然問題ないんです。ただその業者さんが、うん、例えば火災保険の募集資格っていうのがあるんですけど、うんうん、それを持ってるんであればそれももちろん大丈夫です、うん、ただないのに関わらず、うん、いや保険使えますよって言われたらこれまず疑ってください。
だって、ね、業者さんは、はい、お相手の保険を使って直したいなっていう意図が見えかく、
そう、直したいし、なんならそこから取ったろうっていう
みたいな感じですよね。
なんでそれを使えますよという業者さんが使ってくる言葉に対してはまずは疑っていただきたい。
業者さんでも火災保険の募集資格を持ってる持ってないっていうのは分かるんですか、はい、聞いたらいい。
あ、もう聞いたら全然分かります、
うんうんうん、
はい、例えば公務店さんとかでも火災保険の募集を持ってるところはもちろんあるんです、はい、
確かに確かに。
そういうところに発注とかしとけば全然問題ないんですけども、それこそ例えば SNS とかインターネット、うん、で流れてきたやつ、うん、どこかしらもようわからんやつ、
わからんやつなんでこんなん入ってくるんやろこの広告って思うこと たくさんあります、
はい、そういったところに電話して例えばちょっと一回見てもらうんで、うん、そういった業者が使えますよとかって言われたら、うん、まずは疑ってほしいです
ってことも代理店に、うん、とあと保険会社とか、はい、家族とかに、はい、いわゆる相談とか、
そうですね、もう報告連絡
相談が必要ってことですよね、はい、
ほうれん、そうですね、
はあ、ほうれん草ここでも登場しました。番組はまだまだ続きます。 ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、リュウさんと大石久美子でお届けしているわけなんですけれども、こういったの保険金請求に関するトラブルって思った以上にあるし、なんか悪質っていうか、はい、
そうですね、もうやっぱりどうしてもインターネットとかソーシャルメディアが普及しているこの時代ならではだとは思いますね、う
ん
う
ん、実際にこのトラブルってどれぐらい起こってるんですか。
実際にこの一般社団法人には日本損害保、日本損害保険協会っていうところが出してる2022年度のトラブルの相談件数っていうのが、上がってきてるだけでも2124件。これあくまで報告が上がってるだけ
ですよね。この協会に対して知ってる、はい、でも知らないところとか、
もちろん、はい、まだたくさんあるので、本当これもしかしたら氷山一角かも。
一角ですよね、絶対そうだよ。
あくまで上がってきてるだけの数字がこれなので、うん、じゃあ例えば、まあ、もしかしてこれ金額大きいからこの数字かもしれないんですけども、うん、例えばじゃあ多少少額の金額とかもうええわってなってる場合もあるので、うん、そういったのを含めたらもっと多いかもしれないですし、
うん、こういうのってどういう方が引っかかってしまうっていうか、
はい、だいたい請求されるうちの5割、うん、半分ぐらいが要は70歳以上の高齢者に当たります。
いろんな詐欺っていうか、はい、そういうのが増えてきてますよね。
そうです、もうテレビでもようやってますけども、
やってますやってます、
お金が戻ってくる、うん、だからあの銀行行ってください、うん、電話で対応しますとか、うん、そんなお金が戻ってくる、やっぱもらえる、うん、おいしい話はないですと。
いや本当にそうですよね、
はい、なんで今一度気をつけていただきたいと。で、まあ、少しでもちょっとおかしいなとか思っていただく、うん、まあ、相手も業者なので、うん、そう思わせないように話し方をしてくるので、うん、まずはなんかお金が戻ってくるとか使えるよって言われたら、うん、まあ家族なり、うん、保険代理店なり、うん、保険会社に一度連絡して相談してみるっていうのを心掛けていただきたいなと思います。
いやそうですよ、例えばあの銀行とかに行っても、はい、ATM のところに、はい、なんかであの書いてますよね、 それ本当に保険金がどうあの詐欺ではなりませんかみたいな。
そうです、一緒です、はい、そんな美味しい話はないので。
ないない、
はい、もう
ないけどやっぱり少額で泣き寝入りっていうか気づかない人もいっぱいいると思う、
はい、まあ、特にね高齢者とかなってくると、うん、やっぱり、まあ、年金暮らしであったりとか、うん、もう少しでもお金が戻ってくるとか、うんうん、使えるって言われたら、まあ、ちょっと引かれるかもしれないですけど、うん、そこはもうあの家族も含めてサポートしてあげればなと思いますし、
うんうん、逆
にそれを理由にちょっと最近どうって顔を出してあげるのも、うん、まあ、一つの、うん、ではないのかなと思うので、う
ん、いやそうです、あの家族同士で、はい、まあ、あの一緒に住んでないからと言って、例えば親御さんとか、はい、例えばあのお子さんの火災保険、はい、一緒に共有していくっていうのもこれから大切ですよね、
はい、そうですね、はい、もう一緒に共有して、お互いに把握しているっていう方が、うんうんうん、まあ、何かさえいいのかなと思います。
ただね、はい、それって難しいんですよ、用語がいっぱいね、漢字とかカタカナとか出てくるので、はい、あの申し訳ないですけれども、はい、いつものお願いになりますが、はい、やんでちょっと対応していただいてもよろしいですか。
それはもうお任せいただければと思いますので、困った際はぜひご連絡一度いただければと思います。
ヤンの保険タックル、今日はリュウさんとともにお届けしていきました。これからもね、いろんな情報をお届けしていきたいなと思いますので、ぜひお付き合いください。リュウさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。